特集、受け継がれる地域への誇り、世界遺産学習で学んだこと。市には世界文化遺産、紀伊山地の霊場と参詣堂があり、市内の小中学校では子どもたちが世界遺産をはじめ、地域の歴史や文化について学んでいます。令和5年12月8日金曜日から10日日曜日にかけて、世界遺産学習全国サミットが市内で開催され、その学習の成果を発表しました。地域の宝物を守るための子どもたちの取り組みを紹介します。身近な地域の歴史文化の大切さや素晴らしさに触れてみませんか。世界遺産学習全国サミットとは、世界遺産学習の取り組みを全国の自治体、学校に広げるため、平成22年に世界遺産のある地域の教育委員会で構成する世界遺産学習全国サミットへと発展しました。現在は26団体で構成され、田辺市は平成28年に加盟しました。サミットでは世界遺産学習の成果と課題を共有し、これからの世界遺産学習について考えます。今回14回目となるサミットが田辺市で開催されました。田辺市ならではの取り組み、学校教育課藤田義文、語り部ジュニア活動。田辺市は美しい海、山、川をはじめ、世界遺産や山異人など、人々の心と体を癒す豊かな自然環境や、多彩で魅力的な地域資源が数多くあります。熊野古道が世界遺産登録10周年を迎えた平成26年に、校区に熊野古道がある学校で、地域の名所、旧跡や産業を学び、人々に伝える田辺市地域語り部ジュニア活動を始めました。この活動では、地域が見える、人とつながる、地域に広がるという3つの段階を踏んで取り組まれています。その取り組みが地域で認めてもらえることで、子どもたち一人一人が地域に貢献しているという実感を持つことができます。持続可能な社会の担い手として、世界遺産から始まったこの活動は、平成27年からは世界遺産だけでなく、地域の文化や環境問題などの分野にまで広げ、市内のすべての小中学校で取り組んでいます。この活動から地域を愛する思いが生まれ、その地域を守り続けることに自ら行動を起こせるような人づくりを目指します。子どもたちは地域の方と協力し合ったり、地域の魅力を発見、発信したりしました。伊豆小学校では身近にある史跡を巡り、歴史を学びました。中伊豆中学校ではカフェを訪問して、地域の飲食店の魅力を学びました。龍神中学校では、地域の方との古紙・古着回収を48年続けています。地下の中学校では、自分たちで作ったもち米からお餅にして販売しました。衣笠中学校では、学校の中庭を畑に耕し、野菜や果物を植えました。上林小学校では、修学旅行で自分たちで漬けた梅を配布しました。子どもたちが学んだ地域の魅力、世界遺産学習サミットでは、歴史や文化、特産物など、それぞれの学校や地域によって特色のある発表内容で、子どもたちは自信を持って自分の住んでいる地域の魅力を参加された皆さんに伝えていました。サミットで発表した先生や子どもたちに、これまでの取り組みについて話を伺いました。地域のことを好きになってほしい。田辺第二小学校6年生担任の堂本和樹先生、瀬戸涼香先生。田辺第二小学校の校区内には、世界遺産に登録されている東慶神社をはじめ、歴史的な史跡や遺産が多くあります。6年生の総合的な学習では、毎年、東慶神社を中心に、武蔵坊弁慶、南方熊楠などの田辺にゆかりのある歴史上の人物などを学習しています。また、子どもたちは田辺祭りや弁慶祭りなどの地域の祭りを毎年楽しみにしており、東慶神社は子どもたちにとってとても身近な場所となっています。しかし、近年は田辺市から離れる若者が多くなり、田辺祭りなどの地域の祭りの存在が難しくなってきているようです。そのような中で、今回の世界遺産学習全国サミットは、伝統のある田辺市の祭りや世界遺産を守り続け、未来へつないでいくために子どもたち自身ができることを考えるいいきっかけになったと思います。実際に東慶神社へ出向き、 宮司さんから説明を受けたり、田辺祭保存会の方に話を聞けたりしたことは、私たち教師にとっても貴重な体験となりました。これからもっと地域について学び、子どもたちが地域のことを好きになってくれたら嬉しいです。田辺第二小学校、増田うららさん、上田愛流さん。田辺祭は460年以上の歴史があり、とても前から大切にされてきたんだなと思いました。田辺祭に行ったことはあったけど、やぶさめや杉屋の走りなどは知らなかったので、田辺祭に行く楽しみが増えました。また、田辺の三英人の一人に、武蔵坊弁慶というすごい人がいることを知りました。語り部として発表もしましたが、もっと多くの人に知ってほしいと思いました。東洋中学校、土井茜さん、池田大成さん。熊野の森プロジェクトとして、地域の会社から協力を得ながら、校区内に落ちているどんぐりを発芽させて、2年間自分たちで育成し、苗木にして熊野古道の周辺へ植林しました。また、地元産品を生かした商品開発をして、店名を東洋マートとし、弁当やスイーツの販売をしました。自分たちで地域の自然や資源を守っていく大切さを学べました。上早小学校、松山由良さん。上早の梅の凄さを学びました。上早にはたくさんの梅畑があり、収穫量は3326トンもあります。体験学習では梅拾いをしたり、梅ジュース作りをしたりしました。今度の修学旅行では自分たちで作った梅干しを配ります。たくさんの人に上早の梅はすごいんだと知ってもらいたいです。また、自分たちの地域で梅を作っている農家さんを誇りに思います。新庄中学校、高須空さん。現代社会の問題点、課題を探し、それを解決するためにどんな方法があるかを SDGs の視点を取り入れて学習しました。その中で環境問題について調べ、世界の森林は年々減少していて、それはそこに住む動植物にも影響を与えていることを知りました。森林を守るために一人一人が危機感を持ち、紙の使用量を減らすなど、できることをしていかなければいけないと思います。竜神中学校、渡辺萌歌さん。3年間、田んぼアートや古紙古着回収、植樹体験など、地域とつながる総合的な学習をしてきました。田んぼアートの取り組みでは、田植えや稲刈りの作業をし、作ったお米は給食や調理実習で使うなど、食の大切さに気づくいいきっかけになりました。地域学習すべてに地域の方々が関わってくれています。人の温かさ、そして竜神村の自然は私たちの自慢です。地域への思いを語って、世界遺産学習サミットの最終日は、実際に子どもたちが語り部を行いました。語り部をした子どもたちの感想とともに、熊野古道を守るために一部市に取り組む本宮中学校、またそのような子どもたちの活動を支えるお二人にお話を伺いました。本宮小学校、北川睦美さん。語り部活動では、湯の坊神事や旅館の紹介など、自分たちの身近にあるものを取り上げることで、聞いてくれた人たちに伝わりやすい語り部をすることができました。その中で、僕たちの住んでいる地域には熊野古道という世界遺産があることの素晴らしさを改めて知りました。また6年生として、来年語り部をする下級生のお手本になるような姿を見せ、引き継いでいってほしいという思いで取り組みました。毎日のように練習したこともあって、聞いてくれた人たちと楽しく雑談をしながら歩けたので、やり遂げた後はすごく達成感がありました。明陽中学校、下浦美花さん。明陽中学校では授業で合気道の歴史などについて学び、実際に合気道もします。合気道や上島森兵という名前は知っていましたが、上島森兵の生い立ちなど今まで知らなかった新たな発見がありました。今回の語り部では、そんな合気道や上島森兵についてより多くの人に知ってもらいたいと思いました。当日は緊張しましたが、合気道の歴史や良さを語ることができて楽しかったです。美里小学校、泉和則さん、玉木玲奈さん。5年生から語り部ジュニアの活動をしています。語り部の活動を始める前は、熊野古道のことを詳しく知りませんでしたが、自分たちで調べたり、 語り部の会の松本さんに教えてもらったりしながら少しずつ分かるようになりました。今回の語り部では声が大きく聞き取りやすかったと言ってもらったことが嬉しかったです。文宮には海外の方もたくさん来てくれるのでいい地域だなと思うし、これからも大切にしていきたい場所です。日武神で熊野古道を守る文宮中学校茶木豊弘さん。日武神とは熊野古道の文化的景観を守るための保全活動のことです。文宮中学校でも日武神の活動をしています。雨で土が流れてボコボコになった階段に土を入れる作業などをしています。日武神は大変ですがとても達成感があります。作業中は観光客の方も通りますが、そうした人たちにとって歩きやすい、また来たいと思えるような道を作ることに少しでも貢献できていると思うと嬉しさを感じます。人が人らしく生きれる場所、熊野本宮語り部の会松本茂子さん。私は市外の出身ですが、本宮へ移り、この地域の景観の良さ、川はこんなにも澄み渡っているのかと衝撃を受けました。豊かな自然を目の当たりにし、ここは人が人らしく生きることができる、私の生きる拠点であると感じました。語り部はこの熊野の地が壮大な自然、歴史、文化から成り立っており、自分を見つめ直すことができる場所であることを伝えていく大切な役割であると感じます。語り部ジュニアは小学生同士が行う活動であり、あくまで私たちは見守る役割です。少し語り方を教えるだけで、子どもたちは自信を持った生き生きとした様子へと変わっていきます。子どもたちへの指導から私たちが学ぶことも多いです。子どもたちがこの活動から自分の生まれた地に誇りを持ってもらえれば本当に嬉しい限りです。道の空間を守っていきたい。岡山県世界遺産センター土井拓也さん。日武神の活動では主に土が雨で流れてしまったり、人が歩くことによって傷んだりしたところに土を補充する作業をしています。熊野古道のような舗装されていない道は保全をしないとあっという間に景観が損なわれてしまいます。今では日武神の活動が企業、団体、学校などとても広く普及しており、世界遺産の道をみんなで守り続けています。道武神をする中で大事にしてほしい思いは、道を守ること、そして道の空間も守るということです。道中には各神社や獅子舞など有形無形の文化財がたくさんあり、また道沿いにある人々の暮らしや文化をたどる場所でもあるからこそ、周辺の景観も含めてみんなでこの場所を守っていく必要があることを子どもたちに伝えています。これからもこの素晴らしい地域を守っていけるよう参加をお待ちしています。